定刻前ですけれども、ただいまから子育て支援定住人口増加対策特別委員会を開会いたします。この際、諸般の報告を申し上げます。大河原義明委員から都合により本日の会議を欠席する旨の届け出がありました。なお、傍聴はあらかじめ許可してあります。以上で諸般の報告を終わります。それでは本日の会議に入ります。本日の会議はお配りしました次第に従い進行いたします。また会議規則第118条第1項の規定により委員1人当たりの発言時間を15分程度としたいと思いますので、よろしくお願いいたします。それでは議案の審査に入ります。定例会議案をご用意いただき、議案第65号令和8年度高崎市一般会計補正予算第2号の所管部分を議題といたします。90ページをお開きください。最初に歳入の審査を行います。16巻国庫支出金についてご質疑ありませんか。質疑を終結いたします。96ページをお開きください。続いて歳出の審査を行います。3巻民生費についてご質疑ありませんか。堀口委員。
はい、民生費3巻児童福祉費の児童相談所運営事業ということで800万円ほど計上されております。特別財源、特定の財源として国庫補助金が2分の1400万ということで、それで補正というようなことで解釈はしておるんですけれども、これについての内容を改めてお伺いいたします。
子ども発達支援課長。
はい、お答えいたします。補正の経緯でございますが、4月17日付で、国からの通達がございまして、本補助金に関する、交付要項等が改正され、従来1施設につき1回限りとされていた補助要件が、補助要件が、補助を受けてから10年経過後に再度受けれるように拡充されたものでございます。これに伴い、本市児童相談所が所管する児童養護施設等において、本補助金の該当する施設があることから、本定例会に、補正予算を計上させていただいたものでございます。なお、財源につきましては国2分の1、市2分の1となっております。以上でございます。
堀口委員。
はい、今内容的なものが分かりましたけれども、それではどういったものが補助対象になるのか、ご説明願いたいと思います。
子ども発達支援課長。
はい、お答えいたします。本補助金は児童養護施設、乳児院等において、入所する児童の、安全性の確保や生活向上を図るため、児童用のベッドや、机などの必要な備品の購入や更新、空調設備やフローリング等の設備改修等にかかる経費が対象となっております。以上でございます。
堀口委員。
はい、今ご説明ございました、ある程度生活にかかる中での備品等を含めた、特に、空調関係は必要かなというふうに思うんですけど、内容分かりました。それではですね、補助対象となる施設はどこなのか、また高崎市の児童相談所が所管する施設は何施設あるのか、改めてお答えください。
子ども発達支援課長。
はい、お答えいたします。今年度対象となる施設は4施設で、児童養護施設希望館八幡のうち、児童養護施設フランシスコの町、ファミリーホームめぐみホーム、自立援助ホームグリーンとなっております。本市児童相談所が所管する施設は、8施設となっております。以上でございます。
堀口委員。
はい、対象は8施設ということです。その中でですね、補助のこの800万円ですかね、この800万円に関しての根拠になるようなものがあったらご説明願いたいと思います。
子ども発達支援課長。
はい、お答えいたします。補正額につきましては対象となる、施設からの要望も踏まえて積算した、金額となっております。以上でございます。
堀口委員。
はい、10年ということで、10年に一度というような形でも解釈よろしいんですかね。そういうことが今年度からまたスタートしたということでございますけれども、今後の 見通しというんですかね、この国の10年に一度っていうんですかね、この辺のところの見通しを、確認させていただければと思いますが、よろしくお願いします。
子ども発達支援課長。
はい、お答えいたします。入所する児童が、安心して生活を送れるよう、受け入れ先となる児童養護施設などからの聞き取りを行いながら、必要に応じた予算措置を講じてまいりたいと考えております。以上でございます。
堀口委員。
はい、子どもたちがですね、本当に快適にっていうんですかね、精神的にも安定して、生活が送れるような、そういう、快適な施設空間になってもらうことを望んでおりますので、よろしくお願いいたします。以上です。
他にありませんか。質疑を終結いたします。これより議案第65号の所管部分を起立により採決いたします。本案は原案の通り決することに、賛成の委員の起立を求めます。起立全員です。よって議案第65号の所管部分は原案の通り可決すべきものと決しました。以上で本委員会に付託された議案の審査はすべて終了いたしました。審査にあたり円滑な委員会運営にご協力いただきありがとうございました。なお委員長報告の作成については私に一任いただきたいと思いますが、いかがでしょうか。それではそのようにしたいと思います。以上で本日の議題を終わります。次に報告事項に入ります。令和7年度高崎市児童相談所の相談実績等について説明をお願いいたします。子ども発達支援課長。
はい、それでは、令和7年度高崎市児童相談所の相談実績等についてご報告をさせていただきます。お手元の資料をご覧ください。昨年10月に開所した高崎市児童相談所の令和8年3月末までの半年間の相談実績になります。はじめに1の相談件数に関することでございますが、児童虐待相談262件をはじめ全体で2017件の相談がございました。相談の中で障害相談が1287件と全体の約6割を占めておりますが、これは旧子ども発達支援センターを児童相談所の組織に加えたことによるものでございます。また児童虐待相談262件の内訳につきましては下段の表の通りでございます。参考までに、高崎市児童相談所が開所されるまで、本市を所管していた、群馬県西部児童相談所の相談件数でございますが、令和6年度実績になりますが、全体の相談件数は1656件となっております。次に、2の一時保護児童に関することでございますが、本市児童相談所が一時保護を決定した児童数は152名、高崎市児童相談所が開始するまで、本市を所管していた、群馬県西部児童相談所では令和6年度実績ではございますが、203名となっております。また一時保護状の請求でございますが、6件ございました。続きまして3の措置入所児童に関することでございますが、54名が措置入所となっております。各施設の入所状況につきましては、記載のとおりでございます。次のページをご覧ください。4の里親に関することでございますが、49世帯が里親登録されており、里親委託の児童は19名でございます。委託先につきましては記載のとおりでございます。次に5の療育手帳に関することでございますが、児童相談所開所に伴い、群馬県より委譲された業務であり、新規判定再判定を合わせ173件、ございました。今後につきましても行動する児童相談所として積極的な対応で子どもの安全を第一に取り組んでまいります。以上ご報告とさせていただきます。
説明は終わりました。本件に対しご質疑等ありましたらお願いいたします。小野委員。
はい、ご説明ありがとうございました。4番の里親に関してのところでいくつか教えていただきたいんですけれども、 高崎の児相が解消されてからこの里親の業務を行っていただいているわけですけれども、どのくらいの方が里親をやってみたいということでお話があって、実際に登録までどんな流れでやってらっしゃるのか教えてください。
子ども発達支援課長。
はい、お答えいたします。相談の流れと方からご説明をさせていただきたいと思います。まず毎月2回開催しております里親制度説明会に参加していただき、里親制度の概要を説明しております。その後里親制度にご理解をいただいた上で登録に必要な申請書を提出いただいております。提出された申請書を、審査するとともに、里親としての知識を得てもらうための、事前研修や実習に参加していただき、最終的には、年2回開催する里親登録の審議会に諮り、正式に里親登録される仕組みとなっております。また高崎児童相談所が開設された後の登録の世帯ですが、新たに4世帯が登録となっております。以上でございます。
小野委員。
はい、ありがとうございます。1年経っていないところで新たに4世帯の方が登録してくださったっていうのは、皆様が本当に丁寧に周知してくださって、説明も負担なくできるような形で寄り添って里親さんがやりやすいように進めてくださってるのかなっていうふうに思いました。で年2回その申請の登録の審議会があるっていう話なんですけれども、まあ、今後まだ半年ぐらいでこのくらいの方が登録してくださっているので、この辺の審議会の回数が適当なのかどうかっていうのも進めながら必要であればもう少し増やしていただいてもいいのかなと思いますので、そこもまたご検討ご研究いただきたいと思います。であとショートステイ里親について伺いたいんですけれども、このショートステイ里親っていうのは高崎市で昨年から始めていただいている事業だと思うんですけれども、このショートステイ里親が始まる前のことなんですけれども、一人親で3人のお子さんを育てているお母様から聞いたお話で、もういっぱいだって思うときに子どもたちをショートステイに預かってもらいたいと思っても、なかなか児童養護施設等の空きがなくて、苦しいと思ってもすぐに預かっていただくっていうのがなかなか厳しかったって、タイムリーっていうよりも少し遅れて予約をして預かっていただいたっていうふうに伺っているんですけれども、このショートステイの里親の方が始まったことでこの辺のところがどうなってたのかなっていうのを伺いたいんですけれども、最初にこのショートステイ里親これ利用された方がこれまでにどのくらいいらっしゃるのか教えていただきたいと思います。
子ども発達支援課長。
はい、お答えいたします。昨年7月から、開始、しておりますショートステイ里親ですが、令和7年度実績で、延べ89名が、利用となっております。以上でございます。
小野委員。
はい、ありがとうございます。89名の利用ということなんですが、この利用される方の傾向っていうのが分かれば教えていただきたいんですが。
子ども発達支援課長。
はい、お答えいたします。ご利用される方なんですが、主にですね、一人親家庭の方が多いです。以上でございます。
小野委員。
はい、ありがとうございます。あとマッチングのことなんですけれども、兄弟が何人かいる場合、そのショートステイ里親の里親さんが一人しか預かれないとか、その辺の兄弟全員預かれるとか、その辺のマッチングとかはどんなふうにされているのか教えてください。
子ども発達支援課長。
はい、お答えいたします。兄弟で利用される場合には、基本兄弟で受け入れをしていただける里親さんとのマッチングを行った上でですね、兄弟が別々になることなくですね、調整をしております。以上でございます。
小野委員。
はい、ありがとうございます。じゃあ、このショートステイ里親を利用された方の声とか、実際里親として受け入れた方の声とか、もし分かるようでしたらば、その辺も教えていただきたいと思います。
子ども発達支援課長。
はい、お答えいたします。利用された保護者の方からは、愛情深く寄り添ってもらい、子どもが笑顔で帰ってくる姿を見て、親として再び頑張る活力をもらえたとか、子育て経験豊富な里親さんで安心して預けることができたなどの声をいただいております。一方ですね、受け入れをされた里親さんからは、子どもから帰る際、また来たいと言われて嬉しかった、子どもの健やかな成長に関わることができ、やりがいや喜びを感じているなどの前向きなご意見をいただいております。以上でございます。
小野委員。
ありがとうございます。本当にショートステイ里親が始まってもう限界っていうところになる前に、お母さんたちに寄り添っていただけてるっていうことは、すごくいいことだなって、また虐待の、未然防止にもつながる、本当に有益なお取り組みだと思いますので、今後もよろしくお願いいたします。以上です。
はい、他にありませんか。これで、これでいいですか。そんたじゃなくて、この案件だよね。
はい、そうです。
了解。はい、副院長。
はい、2番なんですけれど、この中で、この報告の中で、一時保護状という言葉が出てきましたが、これはどういった制度で、どのような請求手続きを行っているのでしょうか。
子ども救援課長。
はい、お答えいたします。一時保護状は手続きの適正性を確保するため、令和7年6月から児童福祉法の改正により導入された制度でございます。親権者が一時保護に同意しない場合や、行方不明などにより意思確認ができない場合など、法令の要件に該当する際には、一時保護から7日以内に裁判官へ一時保護状を請求し、司法の審査を受ける仕組みとなっております。なお、昨年度6件の内訳につきましては、2件が一時保護不同意、4件が行方不明などにより同意確認ができなかったもので、いずれも請求した当日中に一時保護状が発布されております。以上でございます。
はい、副院長。
はい、ありがとうございます。一時保護状制度の導入によって、7日を超える保護継続の判断に家庭裁判所の審査が加わって、これまで児童相談所が単独で担っていた判断の負担を、裁判所の審査を受けて適切な理由を説明できる仕組みへと変わったという理解でよろしいですね。はい、ありがとうございます。それでは続いていいですか。はい、開所から半年余りが経過して、行動する児童相談所として取り組んできた成果と今後の取り組みについてのお考えをお伺いいたします。
子ども救援課長。
はい、お答えいたします。本市児童相談所は、行動する児童相談所をコンセプトに掲げ、夜間や休日を問わず緊急性の高い相談に対しては迅速に家庭訪問や一時保護を行うなど、機動的に対応してまいりました。また、虐待通告についてはですね、警察や学校など関係機関との緊密な連携のもと、24時間以内の子どもの安全確認を徹底しております。今後におきましても、事態に即応した迅速かつ適切な対応を行いまして、子どもたちの安心安全な環境を守るため取り組んでまいりたいと思います。以上でございます。
はい、副院長。
はい、ありがとうございました。半年間の実績を拝見して、相談件数の多さや一時保護の対応状況からも、児童相談所の皆様が日々どれほど機動的かつ丁寧に動いてくださっているのかが分かりました。昼夜を問わず24時間体制で子どもたちの安全を守るために尽力されていることに心から敬意を表するとともに深く感謝申し上げます。これからもどうか子どもたちのためにその専門性と経験を発揮していただいて、これからも頑張っていただきますように、どうぞよろしくお願いいたします。以上です。
はい、他にありませんか。なければ本件を終結いたします。以上で報告事項を終わります。次に、その他として執行部から何かありましたらお願いいたします。曽根副市長。
はい、その他はございません。以上でございます。
なければ、この際委員の方々から執行部に対しお聞きしたいことがありましたらお願いいたします。 なければ委員の皆様にはこの後協議事項がございますので、このままお残りいただきたいと思います。執行部の皆さんはご退席ください。それでは執行部の皆さん、お疲れ様でした。
すいません、その他じゃないかと。
それでは本委員会の行政視察について協議を行いたいと思います。本委員会の行政視察についてお諮りいたします。閉会中の所管事項の調査のため、議長に対して委員派遣、承認要求を行うことにしたいと思いますが、いかがでしょうか。それでは、委員派遣を行う際の視察場所等については私と副委員長に一任していただければと思いますが、いかがでしょうか。それでは日程については年間予定表の通り、10月13日火曜日から14日水曜日までの予定としたいと思いますが、詳細については一任いただき、内容等が決まり次第ご連絡いたしますので、よろしくお願いいたします。以上で本日の子育て支援定住人口増加対策特別委員会を閉会いたします。お疲れ様でした。